に責任を取っていないということだ。楽しむ。抵抗せず降伏すると安らぎが得られるが、行動を積極的に楽しむと安らぎは躍動する生命感に変わる。楽しむというのは目覚めた行動の二つ目のあり方だ。新しい地では、人々の行動を左右する動機として楽しみが欲望にとって変わるだろう。欲望は自分たちがバラバラの断片であり、すべての創造のもとにある力と切り離されているというエゴの妄想から生じる。楽しむことを通じて、あなたは宇宙の創造力そのものとつながる。人生の焦点を過去や未来ではなくて現在の瞬間に置くと、行動を楽しむ能力は、人生の質も、劇的に増大する。楽しむことは、大いなる存在ビーイング、のダイナミックな一面である。宇宙の創造力がそれ自身を意識したとき、それは喜びとして現れる。人生に何か意義のあることが起こらなければ楽しめないわけではない。楽しみの中にはあなたが必要とする以上の意義がある。生きがいが見つかるのを待つ症候群は無意識状態に最もよく見られる妄想だ。楽しく行動するために変化が起こるのを待っている時よりも自分の行動をすでに楽しんでいる時の方が外部的なレベルでの拡大や前向きの変化は起こりやすい。行動を楽しんでいいか、と自分の心に聞いたりしないこと。そんなことをしても楽しんではいけない理由が山ほど見つかるだけだ。今はいけない、と心は言うだろう。今は忙しいんだよ。わからないのか？そんな時間はないさ。明日なら楽しめるかもしれないが。しかし、今楽しまなければ、楽しめる明日など決してやってきはしない。私はあれこれをするのを楽しむ。というのは、実は間違いである。これでは行動の中に楽しみがあるようだが、そうではない。楽しみは行動の中にあるのではなく、あなたの中の深い部分から行動へ、従ってこの世界に流れ込むものだ。行動の中に楽しみがあるという誤解はありふれているが、危険である。この誤解から、楽しみは何かから、行動や物事から奪い取るものだという考え方が生じる。そうすると、世界が自分に楽しみや幸福を持ってきてくれないかと期待することになる。しかし、そんなことはありえない。だから大勢の人がいつも欲求不満なのだ。その人たちが必要だと思っているものを、世界は与えてくれはしない。では、あなたの行動と行動を楽しむ状態とにはどんな関係があるのか？目的のための手段として行動するのではなく、今この瞬間に全身全霊を込めて行動すれば、どんな行動でも楽しむことができる。本当は楽しいのは行動ではなく、そこに流れ込む深い躍動する生命感で、その生命感はあなたと一体なのだ。だから行動を楽しむというのは、実は生命感のダイナミックな側面を体験することだ。だからなんであれ楽しんで行動すれば、すべての創造のもとにある力と結びつくことができる。力強く創造的に拡大する人生を実現するスピリチュアルな実践方法がある。毎日繰り返す日常活動のリストを作ってみよう。その中にはつまらないもの、退屈なもの、平凡なもの、かたついらだ、たしいもの、ストレスの多いものも入れておく。だが嫌でたまらないことは入れない。嫌でたまらないことは、受け入れるかやめるかのどちらかしかない。リストには通勤、食料品の買い物、洗濯、その他退屈だったりストレスだったりする日常の仕事が含まれるだろう。次にリストの行動をするとき、それを気づきの実践の道具にする。することに全身全霊を注ぎ、行動の奥に自分の中の躍動的な生命感を感じ取るのだ。こうして一つ一つの行動に気づきつつやってみると、そういう状態ですることはストレスでも退屈でも苛立たしくもなく、それどころか楽しいことがわかるだろう。持つと正確に言うなら、外形的な行動が楽しいのではなく、行動に流れ込む内なる意識の次元が楽しくなる。行動の中に大いなる存在ビーイング の喜びが発見できる。人生に生きがいがないとか、ストレスが多すぎる、退屈だと感じているなら、それはこの意識の次元を人生に持ち込んでいないからだ。まだ自分の行動に意識的になることが主たる目的になっていないのである。人生の主たる目的は意識の光をこの世界に持ち込むことだと気づいて、することなすことすべてを意識のための道具にする人が増えていけば、新しい地が生まれる。大いなる存在ビーイングの喜びは、意識的であることの喜びである。目覚めた意識はエゴから自分を取り戻し、人生生命の主役になる。その時あなたは、それまで長い間してきた行動に意識の力が加わって、いつの間にかもっと大きなものになっていくのを感じるだろう。創造的な行動によって大勢の人々の人生生命を豊かにしている人たちの一部は、その行動によって何かを達成しようとか、何かになろうというのではなく、それが一番楽しいからやっている。その人たちは音楽家、芸術家、作家、科学者、教師、建築家かもしれないし、新しい社会的構造やビジネス経費だ、枯れたビジネス、構造を生み出そうという人たちかもしれない。また、この人たちの影響が及ぶ範囲はしばらくは狭いままかもしれないが、不意に、あるいは徐々に力強い創造の波が流れ込んで、やがて当人たちの想像を超えて広がり、無数の人々と触れ合うだろう。その時彼らの行動には楽しさの他に強さも加わり、それとともに常人では考えられない想像力が発揮される。だが、その行動を頭に上らせてはいけない。頭にはエゴの残滓残滓が隠れている。あなたもまた普通の人間の一人だ。波外れているのは、あなたを通してこの世界に流れ込むものの方だ。その本質を、あなたはすべての生きとし生けるものと共有する。14世紀のペルシャの詩人でスーフィ教の賢者であるハフィズは、この真実をこんな風に美しく言い表している。私はキリストの息が通るフルートの穴だ。さあ、この音楽を聴いておくれ。情熱を燃やすこと、目覚めという内なる目的に忠実な人たちが経験する想像力の現れがもう一つある。そういう人はある日突然、自分の外部的な目的を知る。偉大などジョンや目標を発見し、それ以降はその目標を達成するために働く。その目標やビジョンは普通、彼らがそれまで小規模に行って楽しんでいたものと何らかの形で関連している。これが目覚めた行動の第3のモードである情熱だ。情熱を燃やすとは、自分がしていることに深い喜びを感じると同時に、目指す目標やビジョンの要素が加わることを意味する。行動の喜びに目標が加わると、エネルギーの場というか振動数が変化する。喜びにある種の構造的な緊張感とでも言うような何かが加わって、情熱になる。情熱に駆り立てられた創造的な活動の最中には、何をしてもとてつもない緊張感とエネルギーが伴うだろう。あなたは自分を標的に向かって飛ぶ矢のように感じ、その工程を楽しむ。傍観者にはストレスの重圧があるように見えるかもしれないが、情熱の緊張感はストレスとは関係ない。自分がしていることはどうでもいいが、とにかく目標に到達したいというのであれば、ストレスかもしれない。楽しみと構造的な緊張感のバランスが崩れて、後者が圧倒するからだ。普通ストレスは、エゴが戻ってきてあなたを宇宙の想像力から切り離してしまったサインだ。そこには宇宙の想像力の代わりにエゴの力と緊張した泣くだから、頑張って、働かなければならない。ストレスを感じながらの行動では、必ず質と効率が低下する。それに、ストレスと不安や怒りなどのネガティブな感情には強い相関関係がある。これは体に有害で、癌や心臓病などのいわゆる変性疾患の主たる原因として認識され始めている。ストレスと違って情熱はエネルギーの振動数が高いので、宇宙の想像力と共鳴する。だからラルフ・ウォルド・エマーソンは、情熱なしに偉業が成し遂げられたことはない、と言った。情熱エンスージザムという言葉はギリシャ語のエントシオズから発しているが、 シオスとは神という意味で、派生語のエンサウジエ寺院とは神に標つ、枯れた、という意味である。情熱が燃えている時には、自分だけで行動しているのではないと感じる。それどころか、自分だけでできることには何の意味もない。情熱は創造的なエネルギーの波を呼び起こすから、あなたはただ波に乗って、行けばいい。情熱はあなたの行動に素晴らしい力を与える。その力に触れたことのない人は、あなたの成果を脅威と惨憺の目で見るだろうし、その偉業とあなたを同一視するかもしれない。しかしあなたは、私は、自分では何もできない、というイエスの言葉が真実であるということを知っている。同じ強さで反発する力を生み出してしまうエゴイスティックな欲望とは異なり、情熱には対立はない。対決的ではないからだ。情熱による活動には勝者も敗者もない。基本的に排他的ではなく、他者をも包み込む。人々を利用したり操作したりする必要がないのは、それ自身が創造力であり、二次的なエネルギー源から力を得る必要がないからだ。エゴの欲望は、常に何かをあるいは誰かから奪おうとするが、情熱は惜しみなく与える。情熱が逆境や人々の非協力などの形を取る障害にぶつかっても、決して攻撃せずに迂回するか、相手を取り込んだり譲歩したりして対抗勢力を味方に、敵を友人に変えるだろう。情熱とエゴは共存できない。一方はもう一方の不在を意味する。情熱は自分の行く先を知っているが、同時に現在の瞬間、生命の源、喜び、力と深く一体化している。情熱には何も欠けていないから、何も良くしない。情熱は生命と一体であり、情熱に動かされる行動がどれほどダイナミックであっても、あなたは行動の中で自分を失うことはない。そして回転する輪の中心には常に静かでありながら非常に生き生きとした空間があり、活動の中心に平和な中核があって、それは全ての源であると同時に何者にも影響されない。あなたは情熱を通じて宇宙の創造原理と完全に調和するが、その創造に自分を同一化することはない。つまりそこにエゴはない。何かとの同一化がなければ、苦しみの大きな原因の一つである執着もない。創造的エネルギーの波が通り過ぎ、構造的な緊張が再び低下しても、行動に感じる喜びは残っている。誰も情熱的なままで一生を過ごすことはできない。七つの波が通り過ぎた後、また新しい創造的エネルギーの波が訪れて情熱がそよみがえるかもしれないが、形の解体に向かう回帰の動きが始まると、もう情熱はあなたの役には立たない。情熱は生命人生の外に向かう動きのサイクルに属している。回帰の動きには、帰路の旅には、幸福を通じてのみ、自分を調和させることができる。まとめればこういうことだ。自分の行動を楽しみ、それが目指す目標やビジョンとうまく組み合わされば情熱が生まれる。目標があっても、関心の焦点は現在この瞬間にしていることに置かなければいけない。そうでないと宇宙的な目的と調和できなくなる。ビジョンや目標が、例えば映画スターになりたい、有名な作家になりたい、金持ちの事業家になりたいというような自分自身の誇大なイメージ。つまり、密かなエゴの形にならないように気をつけなくてはならない。さらに目標が海辺の豪邸や会社や1000万ドルの銀行預金などのあれやこれやを手に入れること、というのも良くない。拡大された自己イメージやあれこれを手に入れた自分というイメージは、すべて性的な目標であって、あなたに力を与えることはない。目標はダイナミックでなければならない。活動を、それを通じて他の人々や全体と結びつく活動を、目標として目指さなくてはいけない。自分は有名な俳優だ、作家だと考えるのではなくて、自分の作品を通じて無数の人々にインスピレーションを与え、人々の人生を豊かにする、と考えるべきなのだ。自分の活動が自分自身だけでなく無数の他者の人生を豊かにし、深めていることを感じよう。 自分は回路で、形として現れていないあらゆる生命の源から発するエネルギーが自分を通じて流れ、すべての人々のために役立つことを感じ取ろう。そのためには、目標やビジョンが自分自身の中で心と感情のレベルで、すでに現実になっている必要がある。情熱とは心の中の青写真を物理的な次元に移し替える力だ。これこそが心の創造的な活用方法であり、だからこそそこでは欠落も欲望も関係ない。あなたは自分に欠けていて欲するものを表現することはできない。すでに持っているものを表現することができるだけだ。コックベンデーとストレスによって欲望を満足させられるかもしれないが、それは新しい地におけるあり方ではない。心の創造的な活用方法と、どうすれば意識的に形を表すことができるかについて、次のイエスの言葉は大切なことを教えている。祈って求めるものは、何でもすでに受け取っていると信じなさい。そうすれば、その通りになる。新しい意識の担い手たち、形へと外に向かう動きは、すべての人に同じ強さで現れるわけではない。気づき、創造し、関与し、達成し、世界に強烈な影響を与えたいという激しい衝動を感じる人もいる。その人たちが無意識なら、もちろんエゴが支配して、外に向かう動きのサイクルのエネルギーを利己的な目的のために使うだろう。だが、この人たちが使える創造的なエネルギーの流れは大きく低下し、自分が欲するものを獲得するのに必要な努力が増大する。逆に意識に目覚めていれば、外に向かう動きの強い人たちは極めて創造的になる。一方、自然な拡大の軌跡をたどって成長した後は、外から見れば目立たない、受け身で比較的波乱のない人生を過ごす人もいる。後者の人たちは本来内向きで、形へと外に向かう動きは最小限に止まる。彼らは出かけていくよりも、帰っていくだろう。世界に強く関わりたいとか、世界を動かしたいとは毛頭を思っていない。野心があるとしても、普通は自立して暮らせるだけの何かを見つけたいという程度だ。この世界にうまく馴染めないと感じる人たちもいる。定期的な収入のある仕事に就くとか小さな事業を起こすことによって、自分に合ったささやかな場所を見つけ、比較的安楽な人生を送る人もいる。スピリチュアルなコミュニティや僧院での暮らしに惹かれる人もあるだろう。世間からドロップアウトして、馴染むことのできない社会の底辺で生きる人たちもいるはずだ。この世界での暮らしがあまりに苦しくて、ドラッグに走るものもある。最終的にはヒーラーやスピリチュアルな指導者、つまり大いなる存在ビーイングを教える立場になるものもいる。昔ならこういう人たちは瞑想家、黙想家などと呼ばれた。現代文明にはこの人たちの場所がないように思われる。だが新しい地が実現すれば、彼らも創造者、活動家、改革者と同じように重要な役割を担うだろう。彼らの仕事はこの地球に新しい意識の周波数を根付かせる怒り怒りとなることだ。そこで、この人たちを新しい意識の担い手と呼ぼうと思う。彼らの使命は日々の暮らしを通じて、ただあること、と他者との関わりを通じて、新しい意識を生み出すことだ。この人たちはそのあり方を通じて、一見些細なことに深い意味を付与する。彼らが何をするにしても、その仕事はまさに今、ここにあることを通じて広い静寂をこの世界にもたらすことだ。彼らの行動はどんなシンプルなものでも意識がこもっており、従って質が高い。彼らの目的はすべてのことを聖なる槍法で行うことだ。個々の人間は人類の集団的意識と不可分だから、彼らが世界に与える影響は表面的に見えるよりもはるかに深い。新しい地はユートピアではない。新しい地というのは、もう一つのユートピアに過ぎないか？そうではない。あらゆるユートピアのビジョンには一つの共通点がある。すべてがうまくいき、すべてが守られ、平和と調和が実現して、問題がすべて解決する未来が描かれていることだ。ユートピアのビジョンはたくさんあった。 一部は失望に終わり、その他は大惨事につながった。すべてのユートピアのビジョンの核心には、古い意識の構造的な機能不全が横たわっている。救済を未来に求めているのだ。未来はただあなたの心の中の思考として存在するだけで、救済を未来に求めるなら、無意識のうちに自分の心に救済を求めることになる。つまり、形に、エゴの罠に落ちる。私は新しい天と新しい地を見た。と、聖書の預言者は書いた。新しい地の基礎は新しい天。目覚めた意識。である。地。外部的な現実。は、意識の外部への投影に過ぎない。新しい天が生まれ、新しい地が実現するということは、私たちを解放してくれる未来の出来事ではない。何者も将来、私たちを解放してはくれない。なぜなら、私たちを解放するのは、現在のこの瞬間だけなのだから。そこに気づくこと、それが目覚めである。未来の出来事としての目覚めなど、何の意味も持たない。目覚めとは、今にある、状態に気づくことだからだ。だから新しい地、目覚めた意識は、実現すべき未来の状態ではない。新しい天と新しい地は、今この瞬間にあなたの中に生じている。今この瞬間に生じていないなら、それは頭の中の思考の一つに過ぎず、従って生まれ出ることもない。イエスは弟子たちに何と言ったか？神の国はあなた方の中にある。イエスは三条の詩で群である予言をしたが、今に至るまでその予言を理解した人はごく少ない。7、イエスはこう言った。柔和な者は幸いである。その人は地を受け継ぐから。今の聖書では、柔和な、とはつつましいという意味だと解釈されている。柔和な人、つつましい人とは誰なのか、そして彼らが地を受け継ぐとはどういう意味か。柔和な人とは、エゴのない人だ。自分の本質が意識であることに気づき、その本質をすべての他者、生きとし生けるものの中に認める人だ。彼らはつつましく大いなるものに身を委ね、それゆえに全体及びすべての源との一体感を覚えている。彼らは自然を含め地上の生命のすべての側面を変えようとする目覚めた意識そのものだ。地上の生命人生は、生命を認識し生命と相互作用する人間の意識と不可分だからである。それが、柔和な者が地を受け継ぐということだ。たった今、地上に人類の新しい種が生まれようとしている。あなたもその一人だ。